ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤和樹です。白川雅義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、ということで今日のね、番組のテーマはイーリッターをちょっとやりたいなと、もう聞いてきたし、キーワードじゃないですか。
なぜ突然イーリッターなんだみたいな話ですよね、
これ。まあそうではあるんですけど、でもよく耳にしますよね。
そう、最近ね、またね、
界隈、じゃなくても
よく耳にする。
最近いろんな税理士の先生とかもなんかイーリッターとかっていうイメージありますけどね。なんですかイーリッター。
イービッターでしょ。イービッターっていうのはね、MA のことをあんまり知らない人をビビらすときに使うキーワードです。
マウンティングツールですか。
イービッターでって言ったら、なんかこいつ知ってんのかなって。
すっごいその、いやすっごい気持ち、僕わかんない側じゃないですか。だからすっごいわかります。イービッターってちょっと言われた瞬間に日和るんですよね。あれちょっと
知らない。必要はない。
イービッターって何ですかって言いたくないし。
いや、だからね、MA 業界にいる人たちって、やたら横文字使いたがるじゃないですか。
本当に多い。ね、昔の外資系の、サラリーマンの方々みたいな感じですよね。
そうそうそう。ね、お見合い写真みたいなのがノンネームシート、ノンネームシートって言われただけでなんか横文字だし、最近は企業概要書も IM ってみんな言うし、
ね、
インフォメーションメモランダムね。もうすごいやたら横文字使いたがる。
PMI とか言われるともうおしまいです。
PMI。
もう全部が英語。
そう。だからね、こう、イービッターとか言われちゃうとね、なんかあれってひよっちゃうっていうね、まあ気持ちはわかるけど、大したもんじゃないですよね、イービッター
っていうのは。あ、そうなんですね。やっとそういう話をしてくださる人に出会いました。
いや、イービッターってそもそも EBITDA って書いて、イービッターとかね。これがね、EBITDA とかね。EBITDA とかね。いろんな呼び方をして、決まった呼び方がないんですよ、これ。
あ、ないんですね。
なんかその辺もふわっとしてて、僕すごい気持ち悪いんだけど。
まず何て読むか分かんない時点でマウンティングされるんですけどね。
そうそうそう。で、これって、今言った EBITDA なんですね。
は
い、で、これは、ちょっと横文字、ごめんなさいね、横文字使う人多いよねって言いながら横文字使うけど、アーリングビフォアインタレストタックスズディプリシエーションアモチゼーションっていうね。で、直訳すると、直訳すると、ディプリシエーションアモリゼーションっていうのが、要は減価償却なんですよ。
はいはいはい。
減価償却、それからインタレストタックスズっていうのが、支払い利息と税金なんですね。利息と税金。
はい、
つまり、をビフォアする前のアーリングスっていうのが利益なので、
はい、
直訳すると減価償却前、利息を引く前、税金を引く前の利益っていうことなんですよ。減価償却前、減価償却と要は利息と税金を考慮しない利益がいくらか。
なるほど、なるほど。
っていうのが、このイービッターっていうやつ。だから単純に言うと決算書見て営業利益に減価償却費を足せば、営業利益っていうのは、利息は加味されてないし、
はい、
税金も加味される前だから、これにあと、減価償却の考え方だけを除けばいいので、営業利益に減価償却を足して、減価償却費を足してやれば、イービッターがいくらかっていう数字は出てくるんですね。
あ、全然難しい話じゃないじゃないですか。
そう。計算式にしちゃえばね。営業利益に減価償却費を足したものって言えば
いい、ね。そう言ってください。
そうそうそう。
そう言ってほしいや。
それを言わずに、イービッターって言ってるだけで、ね。で、なんでこんな指標があるかっていうと、これイービッターっていうのが誕生してきたのは、グローバル化がすごく進んで、国家間の企業の収益力比較とかをしようとしたときに、国によって減価償却の償却率が法律で違うとかね。 法人税率が違うとかね。
ああ、なるほど。はいはい。
うん。それから、資金がめちゃくちゃ潤沢な会社は借り入れせずに、事業やるでしょ。
うん。
で、資金がないアーリーステージの会社とかは、当然、お金を借りて、事業やる。で、この、資金が潤沢な会社と、お金を持っていない会社の、資本家が、同じ事業をやったときに、利息部分が、で、収益力が変わるとしたら、
うんうんうん、
その純粋にその事業の収益力の比較ができないじゃないですか、
うんうんうん、
なのでそういう時代背景とか国とかそういうのを考慮せずにその事業の収益性を単純比較しましょうよっていうのがこのそれができるのがEBITDAなんですよ。
はあ、
うん、
日本一わかりやすいEBITDAの説明ですね。
うん、そう、おうおうおう、それで誕生したのがこのEBITDAっていうやつなんですよ。
じゃあ、
で、これを、
うん、いや、国内でっていうか、その、世界中での動きがあるからこそ、その、この指標が出てきたってことですか？
そう、背景にはね、そういうのがあって。
なるほど。
うん、で、MA するときも、そういう意味では、まあ、減価償却とかはね、やってる会社とかやってない会社とかもあったりするから、
うんうん、
まあ、そういうのを考えると、その EBITDA を使って、企業の収益力を見ましょうよっていうのを MA でもやるっていう。で、どうやって使うかというと、まあ単純に言うとですよ、まず。さっき言った、だからキャッシュフローとはどう違うんですかとか聞かれるんだけど、
うん、
キャッシュフローはお金の流れを見るのね、その会社のね。EBITDA は収益力を見るのね、どっちかというと。
はいはい、
どのくらい収益を出す、ビジネスモデルがどのくらいの収益を出す力を持ってるか。
PL のパワーっていう感じですか？
うん、そんなイメージですね。で、それで、MA するときに、その、例えば10億円の会社を、10億円の企業価値がある会社がありますと、10億円で買ってくださいって。はい、で、その会社が、EBITDA が2億円でした。です、いう会社だと、
うんうん、
単純に言うと5倍じゃないですか。はい、EBITDA の5倍で売買するっていう話になるんです、
うんうんうん。
そうすると何がわかるかというと、これまあ税金引かれるから単純にキャッシュの流れに考えると変わってくるんだけれども、EBITDA 倍率5倍っていうことは、この EBITDA で回収していけるとしたら5年間でこの投資回収ができるっていう考え方になるんですね。
なるほど、なるほど。
うん。なので、投資回収に何年を要するかっていうのを見るっていうのが、まあ、
その、
うん、
その EBITDA を使う資料のその背景となる、
そう。
根拠なんですね。
そう。
じゃあ5倍、EBITDA の何倍が、何倍かみたいな話というよりも、この事業で何年ぐらいで回収していくかっていうことを考えるときに、
うん、
EBITDA の何倍で考えていくっていうこと。
っていう使い方が、まあ一つあるのと、もう一つは企業価値を考えるときに、
うん、
これがまたちょっとややこしいけど、マルチプル法って言ってね、業界ごとに、その、大体この事業だと、業界を平均するとね、何倍ぐらいの収益性がある、業界ですっていう、EBITDA の指標っていうのが出てるわけです。
業界ごとに。
業界ごとに。
あ、
そうすると、この事業は、この A 社は、例えば製造業をやってますと。金属加工をやってますと。例えば、
ね、うんうんうんうん、
で金属加工業界の、大体倍率が6倍ですと。
なるほどね。
はははそしたら、この A 社は、EBITDA が1億なので、業界的に行く EBITDA 倍率、マルチプル法っていう、これ使うと6倍だから6億円ぐらいの企業価値がある。
6年回収ぐらいですよ、
うん。うん。っていう見方をしたりするっていうのがあって、
うん、
で、昔日経新聞で、ちょっと今変わってるかもしれないんですけど、MA 公社って日本電産ってめちゃくちゃ MA やってて大きくなった会社なんですけど、はいはいはい、うん、あそこは EBITDA 倍率7倍を超えるところは絶対に買わないっていうね、鉄則があったらしいですけど、そういうふうに、まあ、指標、物差しの一つとして使うのが EBITDA ですね。うん。
マルチプル法。
そう、EBITDA マルチプル法。で、それも今度はじゃあ EBITDA の基準が、その、確かに引き継ぐ会社のEBITDA を見るんだけれども、でも、その会社を取得する目的は、承継する目的は、
うん、
自社との事業関連性があって、何らかのシナジーが生まれる。相乗効果が生まれる。またシナジーとか言ったら怒られる。相乗効果が生まれるわけですよ。
シナジーでいいです。
いい。で、そのシナジーまで考慮した EBITDA。
はい。
で考えていくと、EBITDA 倍率ぐっと下げられるっていうことが出てくるのね。
あ、
だから、 たまにあるのが、その表面上の、引き継がれる、まあ、言えばセルサイド、売り手側の EBITDA を単純に計算すると、15倍、20倍になったりするような事例もあるわけ。
うんうんうん、
でもそれは、引き継ぐ会社が、うちが買えばこの事業をさらに収益化できるから、EBITDA は全然もっと出るので、結果的にはその価格でも M&A が GO できるとかね。
ああ。
いうこともあったりするから、まあ、
あくまでは単純に。参考指標なんですね。
そう、あくまでも参考指標。で、いつも言うみたいに企業価値って答えなんかないわけだから、
はいはい。
なんかの手がかりが欲しいから、その一つとして出てきてるっていうわけで、
うん。
うん。だから、EBITDA、EBITDA って言うから偉いわけでも何でもないよっていう話で。
はい、よかったですね。この回を聞いて EBITDA の理解があると、EBITDA について専門家に質問できるようになるんで、答えれなかったらこれはと思いますね。
そもそも EBITDA って何の略っていうところから始めるじゃん。
そこからね。それはあれじゃないですか。白川さんもいきなりサラで言われたら言えないんじゃないですか。
言えないね。
アーニング。
そうね。
いやでも分かりやすかったですね。うん、営業利益に減価償却達した指標で、そう、なんとかマルチ商法みたいな、その名前の。
マルチプルの、ね、マルチ商法とは全然違うから。
言葉の語呂、あれがあんまり良くないですね。マルチプル法って。ちょっとなんか、知らない人間からするとなんか大丈夫なやつかな。
うん、
まあ、ということ で、いろんなね、指標があって、使っていってる業界ではありますけども、うん、一個一個ちょっとそういう話もね、うん、ちょこちょこしていくと、
そうですね。
見えないものも見えてくるんだな、よくわかりました。
そういう意味では、質問もね、これって、業界の人たちがよく使ってるみたいなんですけど、どういう意味ですかみたいな、
ね。
うん、質問もしてもらったら、
ね。そうですね。全然基礎的な話も全然あり
そう
ですね。
そうそう。化けの皮を剥いであげますから、僕。大したこと言ってないよっていう。偉そうに言ってるだけだよって言って。
いいですね。ちょっと、どちらかというと、私が持ち込みたいなっていう感じがしますけど。
はい。
まあ、ということで、ね、そういった質問もお待ちしております。
はい。
ということで、終わりましょうかね。
はい。
中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。